皆さんの中にもお使いの方がいらっしゃるだろうと思いますが、私どもの教会で毎年作成している御言葉カレンダーというのがあります。考えてみますと、私のおります牧師室にももう10年以上このカレンダーが壁にかかり続けているということになります。2013年を迎えて改めて新しいカレンダーの1月のページを開きました。その1月のページに創世記第1章31節の聖書の言葉が印刷されています。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めて良かったと書いてあります。これは聖書の最初に記されている天地創造の物語の最後の言葉です。6日間で神が天と地とその中にあるすべてのものをお作りになって、その後に神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めて良かったと、そういうのです。これは決定的な重みを持つ聖書の言葉であります。しかも何度読んでもいろんな思いに導かれる、あるいは複雑な思いに誘われる聖書の言葉であるかもしれません。この世界は神がお作りになったものです。神がお作りにならなかったものはこの世界に一つもない。しかもそれは見よ、極めて良かったと、そういうのです。新しい年を迎えて、しかし私どもの心はそんなに単純ではないんであります。見よ、極めて良かったなんて、そんなこと言われたって、いや、何も良くないじゃないですかと。神様、あなたがお作りになった世界でしょうが、だったらもっとちゃんとよくご覧になってくださいよ。あのこともこのことも何にも良くないじゃないですか。身を極めて良かったなんて、そんな夢みたいなこと言われても困りますと。そんな私どもがそれでも日曜日の朝にこの場所に集まるのは、世の中のあれやこれやのその俗世のことから目をそらして、せめて日曜日の朝だけは清らかな気分に浸ってみようとか、そういう話じゃないんであります。もとよりそんなつもりでこの場所に集まっておられる方はきっと一人もいらっしゃらないだろうと思います。むしろ私どもはここで神の言葉を聞きながら、神がこの世界をご覧になっているその同じ眼差しで世界を見つめ直すことを学び直すのです。そこでもう少しこの創世記第1章の話をさせてください。私どもの教会が今度は毎月作成しているものですが、教会の祈りというプリントがあります。A4 版4ページになっているものですが、いつもその祈りのプリントの最後のページに私が短い説教を書いています。この教会の祈りの1月号に創世記第1章31節についての短い説教を書きました。そこにも書いたことですが、現代のその聖書学の常識からすると、この創世記の第1章というのは紀元前6世紀か、あれもしかしたら紀元前5世紀に書かれたであろうと言われます。初めてその時代になって、こういう創造物語が、言ってみれば作られたんです。で、こういう言い方をすると、なんだ結局聖書は作り話かということになるかもしれませんけれども、それは軽率な聖書の読み方だと思います。事実、世界は神がお作りになったものであり、 今もこの世界を神が導いていてくださる、そのことを疑う理由は一つもないんです。けれども問題はその神に対する信仰を紀元前6世紀という時代に生きた人たちがどのように受け止めたか、それをどのような言葉で言い表したか。そこで一つの鍵になるのが紀元前6世紀に起こったバビロン捕囚という歴史的な出来事です。創世紀第一章の大変有名な天地創造の物語は、実はバビロン捕囚という歴史的な出来事があったからこそ作られたんだと。そのことが一体何を意味するかということです。でこの紀元前6世紀に起こったバビロン捕囚という出来事は、実は旧約聖書を理解するために一番重大な出来事であるかもしれません。バビロニアという強大な帝国によって神の民が国ごと滅ぼされたんです。これも今月の祈りのプリントに書いたことですが、都は荒らされ、エルサレムの神殿も破壊され、女性も子供も無差別に殺され、しかもそのように侵略を受けた国が二度と逆らうことができないように、国の主だった人々、知識や技術を持った人々、少しでも役に立ちそうだと思った人々はみんなバビロニアに連れて行かれたというのです。ふとウクライナ周辺で続いている戦争のこと、難民になった人たちのことを思い起こします。けれどもこのバビロン捕囚という出来事が厳しい意味を持ったのは、ただ侵略者バビロニアはけしからんという話では済まなかったんで、そうではなくて、これは我々自身の罪の報いでしかない。我々自身が神の恵みをないがしろにするような歴史を作ってきてしまった、その何百年にもわたる我々自身の罪の報いでしかないと。そのような経験をした神の民が、けれどもまさにその崩壊と絶望の中で神の言葉を聞きました。創世記の第一章一節以下、つまり聖書の一番最初のところにはこう書いてあります。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされたと。そういう物語を読んで、科学的にありえないだの、古代人の幼稚な妄想だの、これをそのように軽蔑するのはあまりにも軽率だと言わなければなりません。地は混沌であって、闇が深淵の表にありというのですが、この天地創造の物語を書いた人たちは何かうまい話を作ってやろうと、こういう表現を思いついたんじゃないんであります。そうではなくて、都が焼かれ、神殿が壊され、無数の人々が殺され、そういう闇と混沌と2500年以上経った今も私どもはよく知っているんであります。底知れぬ大きな闇が大きな口を開いて、このまま我々を飲み込んでしまうんじゃないかと。 けれどもまさにそこでこの創造物語を書いた人たちは光あれという神の言葉を聞いたのです。バビロン捕囚というこれ以上考えられないほどの絶望を経験した神の民は、しかしだからこそ私たちの助けは天地を作られた主の御名にある、アーメンと、そのことを知りました。戦争があり、災害があり、疫病があり、経済不安があり、何よりも私ども自身の罪がこのままこの世界を滅ぼしてしまうのではないかと思うようなところで、けれども創世記を書いた人たちはその絶望の思いに真っ向から抵抗するように、いや違うんだと、この世界は神がお作りになったものであって、すべては神の祝福の中に置かれているんだと、そのことを信じ抜いたのです。その信仰の言い表しの言葉がこれであります。神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、極めてよかったと。で、この天地創造の物語にはなお続きがあります。最初の6日間で神はすべてのものをお作りになり、そして7日目にはこう書いてあります。神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別されたと。で、このような由来で週の最後の日が安息日、安息日と呼ばれるようになりました。で、私はこの最初の安息日の様子を読むたびに言いようのない感動を覚えます。神がご自分でお作りになった一つ一つをご覧になって、ああ本当に素晴らしい、あれもこれも本当によくできたと、ご自分の作品をめでるように、その最後の安息の日を存分に楽しまれたのです。しかもそのような神の喜びの言葉、安息の姿をバビロン捕囚という出来事の中で聞き取ったということには無限の重みがあると言わなければならないだろうと思います。そうではないでしょうか。この安息日と呼ばれる週の最後の日が、しかし一体歴史的にはどこでどのようにして生まれてきたのか、これは学者たちが一生懸命研究しいろんなことを言うんですけれども、決定的なことは何にも分かりません。分からないことの方がずっと多いんです。古代のことですから、そういうことを突き止めようとするとどうしても分からないことが多すぎる。しかし一つ分かっていることは、バビロン捕囚の時代に改めて安息日を重んじる傾向が強まったということです。これは言われてみればなんとなく分かります。ふるさとを失ったんです。心の拠り所である神殿も跡形もなく破壊されたんです。それでも安息日を守るということで自分たちのアイデンティティを守り抜いたのです。外国に無理やり連れてこられて、しかもそこでほとんど息もつけないようなところに追い込まれて、それでも7日のうち1日だけやっとの思いで休んだ、その休みというのは天地を作られた主が与えてくださる休みであると信じて、見よ、すべては極めてよかったと その神の祝福をそれでも信じ抜いたんです。もしそれを信じることがなかったら、70年にもわたるバビロン捕囚なんて、そんなものに耐えられる国はなかっただろうと思います。当時の人々がどれほどの思いで安息日を重んじたか、想像に余りあるものがあると思います。70年の時を経て、イスラエルはついに祖国に帰ることができました。みんなで力を合わせてエルサレムの神殿を再建することもできました。そして安息日を守るということは、ますます強力な国家のアイデンティティになっていきました。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。その主なる神が与えてくださる安息を人々は熱心に守りました。全力で守りました。神が休みを与えてくださるんだから、この日には絶対に仕事しちゃいけないと。けれどもどこかでボタンの掛け違いが起こりました。そのようなところに神の御子イエスがおいでになったとき、まさしくこの安息日をめぐって最も険しい論争が起こりました。一体何を間違えたのでしょうか。今日はマルコによる福音書第2章の最後のところを読みました。最初のきっかけは本当に些細なことでした。弟子たちが主イエスと一緒に麦畑の中を歩きながら、けれども弟子たちがひょいと麦の方を摘み始めたというのです。そうしたらそこにファリサイ派の人々が現れて、安息日にそんなことをしてはいけませんとこれを咎めました。で、念のために申しますが、これは他人の人の畑の作物に触っちゃいかんと、そういう話ではないのです。これはまあ本筋とはあんまり関係がないんですけれども、大変興味深いことに、旧約聖書の申命記に他人の畑の作物を勝手に食べていいという、そういう掟が記されているのです。どのぐらいだったら食べていいんでしょうか。お腹いっぱいになるまで好きなだけ食べていいっていうんです。でもちろんそこにカゴとか釜とか持ってきて収穫をしちゃいけないと、これは当たり前のことです。でこれはもちろん貧しい人が飢え死にすることがないようにと、極めて単純な、しかし考えられないほど人道的な掟です。しかし問題は、それが安息日だったということなのです。それこそ特にバビロン捕囚以降、安息日にしていいことは何か、してはいけないことは何かという、安息日のについての詳細な掟が整備されていきました。でここではイエスの弟子たちが麦の方を摘んだと、つまりこれは収穫という仕事をしたことになる、安息日に仕事をしちゃいけないじゃないですかと。しかしこれは明らかに何かが間違っています。しかし何を間違えたんでしょうか。来週の礼拝では第3章1節以下を読みます。そこでも再び安息日にしていいことは何か、しちゃいけないことは何かという論争が始まります。でその結果、第3章6節、ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。安息日の掟をめぐって殺す殺さないの話に発展してしまいました。明らかに何かが間違ってるんです。しかし一体何を間違えたんでしょうか。 で、一つの考え方からすれば、こんなくだらない因縁をつけられて、あんまり正面から相手にしないのが一番だということにもなるかもしれません。あ、すいません、次から気をつけますで済ませりゃよかったじゃないかと思わないでもありません。けれども、主イエスはファリサイ派の問いかけに対して、真正面から対決しておられるかのようです。そのことで主イエスの命が危なくなり始めたというのですが、もちろん主イエスは最初からそのことを承知しておられたと思います。承知の上でファリサイ派と正面から対決なさったのです。さあ、なぜかといえば、ファリサイ派の安息日が何の安息日にもなっていなかったからだ、何の安息も人に与えるものになっていなかったからだと思います。神のお定めになった安息日を本当の安息日にするために、私は命を懸けるんだと。少し飛ばして27節以下で、主イエスはこう言われました。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。安息日は人のために作られた、人のために創造されたと、多くの聖書学者がそのように訳してみせます。安息日は人のためにあるというのが直訳ですが、そのあるというのは、創世記第一章の最初に出てくる光あれと、こうして光があったというところのあるという言葉も、ちょっと話が複雑で恐縮なんですが、旧約聖書のギリシア語訳にも同じ言葉が使われるんです。神は言われた。安息日あれ。こうして安息日があった。そのように神が安息の日を作ってくださったのは、それは例えばバビロン捕囚という苦しみにあえぐ民のためにも、安息を与えてくださるのは主なる神であって、その安息日の主である私イエス、人の子イエスがここにいるのに、どうしてそのことがわからないかと、そう言われるのです。人の子は、つまり私イエスは安息日の主である。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。私があなた方を休ませるんだと、主イエスは言われました。このようなところで、必ず私どもが気づかなければならないことは、私どもは決して自分で自分を休ませることはできないということです。休みたい、休みたいと始終私どもはそんなことばっかり考えているのですが、自分で自分を休ませることができない。私のもとに来なさい。私があなた方を休ませるんだと。一時の気休めを見つけることだったらできるんです。おいしいものを食べたり、仕事休んでどっかに行ったり、きっと皆さんも自分なりの休み方を心得ておられるだろうと思います。自分が本当にきちんと休むためには、こういうことをしなきゃいけないんだ、こういうことをやめなきゃいけないんだ、こういうものを食べて、こういうところに行って、こういう人と一緒に過ごして、できればこの人にだけは絶対会わないようにして、という私どもの休みは一時の気休めにはなるんですが、けれども本当に私どもに休みを与えることができるのは、私が安息日の主であると言われたこのお方のもとに行くしかないんであります。けれども、人間の根本的な惨めさというのは、 まさしくこの神の祝福から断ち切られている。だから自分自身も本当の休みを得ることができないし、隣人にも本当の休みを与えることができない。そのことをことに昨年、また今年にかけて私どもは痛いほどに経験しているのではないでしょうか。今も終わりが見えない戦争のために安息日どころじゃない、息もつけないようなところに追い込まれている人たちのことを思います。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかったと。それはあのバビロン捕囚の苦しみの中で人々が聞き取った言葉であると申しましたが、もちろん今も神はこの世界のすべてをご覧になっていると思います。ご覧になった上で、見よ、すべては極めてよかったと、その言葉は何よりも一番苦しんでいる人のために与えられているのだということは、しかしどう考えてもやりきれない思いにさせられます。見よ、極めてよかったと、冗談じゃないと、誰がそんなこと言ったと、そんなことを考えながら正月休み明けに、私もこの聖書の言葉、この礼拝の準備をしながら、そんな時ににわかに話題になったのがクリスマス休戦というやつです。これはもう最初からうさんくさい話題でしかなかったわけですが、そういえばクリスマス休戦なんてそんな言葉もあったなと、皆さんもいろんなことを考えになったかもしれません。クリスマスを12月じゃなくて1月に祝う教会があるんだと、新しい学びを得た方もいらっしゃったかもしれません。でこのクリスマス休戦というのは、もともと1914年に第一次世界大戦が始まったその年のクリスマスに、12月24日から25日にかけて一時的に戦争が止んだという出来事です。敵同士が戦場で向かい合いながら、けれどもそれぞれの国の言葉でドイツ語と英語で清しこの夜を歌い、一緒にクリスマスを祝い、ついにはサッカーの試合を楽しんだなんてことまで伝えられておりますが、こういう話を聞くとうっかり感動しそうになります。けれども忘れてはならないことは、その後も戦争は続いたということです。そして翌年1915年にも、1916年にも、1917年にも、そしてその後いかなる戦争においてもクリスマス休戦などというものはなかったし、もちろん今年の1月7日にも去年の12月にも何にもいいことは起こらなかったんであります。そしてそういう事態を遠くから眺めながら、ただ今の戦争の当事者たちだけを批判してみても何の意味もないだろうと思います。私どもは根本的に自分で自分を休ませることができないし、まして隣人に本当の安息を与えることができない罪人なんであります。その理由は、私どもが安息日の主であるお方から根本的に断ち切られているからだと、そう言わなければならないのであります。ファリサイ派の人々はそれでも安息日の掟を一生懸命たくさん作って、 そしてその掟を根拠にして主イエスの弟子たちを裁きました。けれどもそこに何の安息もなかったことは明らかであります。安息日にはこれをしちゃいけない、これもしちゃいけないと、安息日の禁止規定を無数に積み重ねて、誰かが安息日にひょいっと麦の方を摘んだりしないか目を光らせて、それを完璧に守りきれば完璧な安息を得ることができると、彼らはそう信じたのですが、かえって息もつけない日になりました。彼らからしたら自信満々で一番正しいことをしているつもりになっているんですが、まさしくそのような彼ら自身の正しさこそが安息を妨げていたんであります。しかし私どももそういう間違った正しさを、おかしな表現ですけれども、間違った正しさをそれぞれに隠し持っていると思います。誰のことも幸せにしない正しさです。誰のためにも安らぎを与えない正しさであります。そういうおかしな正しさを一人一人が隠し持っているからこそ、国と国との争いなんていうものも起こってくるんでしょう。例えば今私どもがまた新しい掟を作って、クリスマスには戦争をしてはいけませんと、そういう掟をまた一つ加えたところで、決して何一つ幸せなことは起こらないだろうと思います。誰も安らぎを得ることにはならないだろうと思います。その掟を根拠にますますお互いに裁き合い、争い合うだけで終わってしまうだろうと思うのです。そういう私どもの惨めさに主イエスはもちろん気づいておられました。だからこそ、疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来るんだ、他のところに行ってもダメなんだ、私のところに来ないと、なぜならば私こそ、人の子である私こそ安息日の主であるからだと思えば、あの安息日に弟子たちが麦の方をひょいっと指でつまんで摘み取ったとき、彼らは何にも気づいていなかったのですが、すでに彼らは安息日の主のもとにおらせていただいたのであります。そして麦の方を摘むという誠に些細なことでしたけれども、すでにそこに神の子と共にある者の自由が生まれていたのであります。そしてそれがどんなに些細なことであったとしても、その安息を妨げるようなことがあるならば、主イエスはこれと正面から対決なさいました。ご自分の弟子たちの安息を守るために、主イエスは十字架につけられたのであります。まだ25節以下に触れておりません。しかしそれほど長い話をする必要はないだろうと思います。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか、一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司のほかには誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないかと。でこれは旧約聖書のサムエル記上第21章に記されている出来事です。不思議なことは、この話は実は安息日と何の関係もないということです。 そしてそうでなくてもおそらく皆さんの多くはこの25節と26節はよくわからんという印象をお持ちになったのではないかと思います。一体何の関係があるかと、ダビデと主イエスの弟子たちと何の関係があるかと。しかし当のダビデにとってはこの出来事は生涯忘れることができない出来事になったと思います。祭司のほかには誰も食べてはならない備えのパンを食べというのですが、本当に九死に一生を得たというところであったに違いないのです。これはまだダビデが王になる前の話です。むしろそのダビデが先代の王サウルから命を付け狙われて逃げ回るような生活をしていた時に、もうついにここで飢え死にかと思われたところで、祭司のところに転がり込んで何か食べ物を恵んでもらえないかと。あいにく備えのパンしかない、祭司以外食べちゃいけないと。けれどもそれをもらって神がダビデを助けてくださったのです。この備えのパンというもの一つをとっても勉強してみると、いろんな面白いことが分かるんですけれども、神の御前に備えたパンということですが、その言語を強調して訳すと神が見ておられるパンと訳すこともできるのです。一生懸命神に備え物をするのですが、そのパンを神がしっかりと見つめていてくださる。我々は神の眼差しの中にあるのだという信仰の表現です。そのパンを食べて命を得たダビデが後にイスラエルの王になります。そのダビデにも似て主イエスご自身がやがてダビデの子と呼ばれるようになります。そして主イエスと共にある弟子たちも神の眼差しの中にあり、その弟子たちが安息日にひょいっと麦の方をつまんだ時にも、彼ら自身は何にも気づかなかったのですが、すでに彼らは確かな安息の中に招かれていたのです。神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めて良かったという神の祝福の事実が、まさか麦の方をつまむというような些細なところにまで及んでいるとは、弟子たちは無双だにしなかったに違いありません。しかし確かにあの時も主イエスが弟子たちと共にいてくださったのです。今私どもも安息日の主であるイエスと共にある。だからこそこのお方と共に、見よ、すべては極めてよかったと神の祝福の中に安らうことができるのであります。お祈りをいたします。教会の主にして、世界の主でいてくださるイエス・キリストの父なる神、この世界にあってあなたの安息を、あなたの祝福を信じ抜くことは決して容易なことではありません。争いがあります。ただ安息日をどう過ごすかということについても、争い合うことしか知らない私どもの惨めさをどうか憐れんでください。今あなたの御子の招きの言葉を聞き、私どももあなたの身元に参ります。あなたのもとにある安息の中にしっかりと立ち、それゆえにまた私どもも隣人のために安らぎを与えることのできるものとしてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。